ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。時代の大変革に備える。今度の変革はですね、あまりに大きいので、まあ日本の政治を変えるとか、我々の力でやれることを超えてるんじゃないかと思いまして、それでもう一回このところをしっかり見たいと。もしかすると、我々は自分自身だけは守れるけど、日本を守るとか、まして世界の正義を貫くなんてことは絶対にできないんじゃないかと思いましてね。しかしそれは思っただけじゃダメで、詳細に検討して、どういうことが我々ができるかということを考えようっていうのが、この時代の大変革に備えるっていうことなんですよね。もう自分を守る、自分及び自分の家族、友人、これにしか守れないんであれば、我々はそういう気持ちでこれからの人生を送らなきゃいけないと思うんですね。それでずっと今の時代ですね、物質が豊かになる過程を、まあ、振り返っておりまして、17世紀のマグデグブルグの森で行われた真空の実験っていうのを引いたんですね。で、これについていろいろご指摘がありまして、まあ、そのうち非常にこう、本当にこう、感謝すべきご指摘がありました。それは、実はですね、私も随分注意してるんですが、私たちの知識というのは、学校時代にヨーロッパ優先の歴史を学んだもんですから、技術もそうなんですね。歴史もそうなんです。文化も全部そうなんです。ですから我々は音楽っていうと、ヨーロッパ音楽。文学もヨーロッパ文学。絵画もヨーロッパ絵画。まあそれしか知らないんですよね。で、随分僕も注意して、そういう学校時代に先生が間違って教えてくれたというには、ちょっと先生方に悪いんで、そう言いたくないんですけど、マグデブルグの実験で真空の力が明らかになり、それを利用したニューコメンの蒸気機関が初めての蒸気機関であると。まあそういうふうにですね、今まで思ってきたんです。これにはですね、まあいろんな論文もあるし、それから技術体系みたいなですね、もう非常に大きな、僕が若い頃も全財産をはたいて買ったような20冊ぐらいのシリーズもあったんですね。そういったもので僕が勉強して頭の中に入っちゃったもんですから。まあ今 NHK を見て NHK 病にかかってる人たちと同じなんですけど、ヨーロッパ病にかかってたわけですね。それで、まあご指摘を受けたのは、この絵を送っていただいたんですよ。ある読者の方から。トルコでは、トルコってのはその頃オスマントルコ。まあ大体ですね、ヨーロッパが中世の、まあぼんやりした夢を見てる頃に、700年あたりに起きたイスラムの文化の方がずっと進んでましたんでね。まあそれでそれは当然っては当然なんですが、アルシャザリという人がですね、真空の力を利用した揚水ポンプっていうのをすでに1200年頃に、作っていると、まあいうことを教えていただきまして。いや、まあ、読者の方には申し訳なかったし、私自身も非常に参考になりました。したがって、ドイツのマルデクブルグの真空の実験というのはですね、このトルコの大体250年から300年ぐらい、昔ですからね。ですから、このマルデクブルグの真空の実験、それからニューコメンの蒸圧の真空を利用した揚水ポンプ、蒸気機関ですね。これはもう世界的には初めての蒸気機関つって、もうどの本にも書いてあるんです。それから60年ぐらい経って今度はジェームス・ワットが出てきて、まあ皆さん誰でも知ってるジェームス・ワットの蒸気機関。さらにそれが19世紀の初めにできたトレベシクの高圧蒸気機関。それからスティーブンソンの機関車。っていうふうにこう繋がった世界の蒸気機関を中心とした産業革命の流れというふうに、まあ私なんかも理解していたし、そういう説明も受けて、またそういうふうな文献を読んでた。しかし、それから先立つこと250年ぐらい前に、すでにトルコで、アルジャザリの、揚水ポンプが真空の力を利用して作られていた。で、これがオスマントルコの機械に引き継がれなかったことによって、人類の発達史が歪められてるわけですね。こういったもので私が普段注意してるのは、実はデカルトの我考える我あり。この哲学の命題っていうのは、実は全然、デカルトがオリジナルじゃなくて、これも11世紀に大体中東で盛んに研究され、さらにもっと原型を言えば5世紀ぐらいにインドで哲学として研究されてますから、 デカルトはパクリなんですよ、あれ。だから、多分このマグデブルグもパクリで、それからニューコンメもパクリだったかもしれないんですね。で、それは彼らヨーロッパ人とはずるいですからね、二面性がありますから、自分が発明したように言っているわけですよ。で、この読者の方で私に指摘した人もですね、その頃トルコのものをですね、ヨーロッパ人が一生懸命パクろうとしてたという事実は知らないんですかと言われたんでね、それはある程度知ってはいるんです。だけど私の心の中でも正直言いますと、何かヨーロッパの方が優れているというようなですね、私の心の中に偏見があるんですよ。で、もう一つ私よく聞くのがマルサスの人口論ですね。これもまあ学校で習って、生産は、等差数列的に伸びる。人口は等比数列的に増大する。したがって必ず人口増加によって世界全体の経済は破綻するだろうっていう、これは1795年ぐらいのもんだと思うんですけど、まあそれもマルサスの人口論っていうのは、そういう経済の原則を作ったのはマルサスであると。まあしょっちゅう出てくるんですよ。実はその後もですね、19世紀から20世紀にかけて何回も何回も人口爆発による経済破綻、現在でもそう言われてますよね。人口が増えて食料が足りないんじゃないか、ね、今でも言ってますが、その時に必ずマルサスが出てくるんですよ。それですっかりマルサスだと思ってたら、どっかの文献を読んでたらですね、マルサスよりか早くですね、中国の人口論、これも全く同じなんですよ、マルサスと。人口論って言ってないだけで、内容はですね、完全に一緒で、人口の増大とか食料の増大の曲線がどうなるかと、まあ、いうことを解析しているわけですね。で、まあ私はですね、自分でもヨーロッパ崇拝とか、そういうものを自分の心から打ち砕くように、最新でもないけど、結構注意を払って、まあそういうものに巻き込まれないようにやってはいるんですけど、このマグデブルグには参ったですね。失礼いたしました。トルコが先ですね。だからやっぱりね、このデカルトの我考える我ありも違いますし、それから19世紀の哲学者でですね、まあいろいろなことを言ってる人がいっぱいいるんですけども、その中でもですね、私は親鸞の「歎異抄」を若い頃読んでいれば、ギリシャ哲学なんかを勉強する必要はなかったと言ってる人もいるんですよ。イギリスの哲学者ですけど。それもですね、だから我々の心の中に、ヨーロッパコンプレックスがあってですね、ギリシャ哲学の方が、要するに、歎異抄よりか上だとかね。歎異抄ってのは親鸞が書いたんだから、あれはギリシャ哲学とか比較になんないんだろうっていう心があるんですよね。一時私もですね、東大の哲学の人たちと一緒に勉強してる時も、とにかくギリシャ哲学が出てくるんですよ。それも非常にテキストをこう十分に読み込んで、完全に理解してないといけない。もうそれがもう、我々の学問の基礎なんだっていうね、もう極めて強い信念があるんですよ。だけども、本当にそうですかと、まあ言いたくなることが結構あるんですけどね。まあこの今日の話題はですね、コメントの指摘によるマルデグループの真空の実験というのがですね、本当はね、全然田舎っぺがやった、もう世界の最先端が試みたやつから300年近く違いがあると。しかも、さらに400年ぐらい近い。つまり、このね、シャザリのね、機械っていうのは、どちらかというと、マグデブルグよりかニューコメンに近いんですから、だからそういう意味じゃですね、500年、600年劣った研究実験をですね、私がヨーロッパかぶれ、いや、私自身がヨーロッパかぶれっていうのは恥ずかしいです、僕は。非常に恥ずかしいと思います。もうお叱りを受けました。武田先生は知ってるんですかって言われましたけど、罵倒されて結構ですよ。こういうような自分の知識不足については大いに罵倒していただいてね、それによって私も、これじゃいけないと、また思います。で、皆さん多くの方がね、マグデブルグの実験は知ってるかもしれませんが、シャザリの、この揚水ポンプは知らないと思うので、まあ、一つですね、我々日本人が、デカルトとか、ニューコメンとか、マルサスなんかを知ってるようじゃダメなんだと。彼らは二流の科学者とか哲学者で、他の文化をただパクってるだけだと、まあ、いうことをもう一回我々は、考えなきゃいけないでしょうね。 と思いまして、今日これを挿入いたしました。